今年になりまして、いくつか厚生省関係のことがマスコミ等で報じられ、社会不安に近い問題もありますので、その点を2点最初にご質問させていただきます。一つはインフルエンザの問題でございます。今年は大変インフルエンザが蔓延をしておる。しかも高齢者あるいは乳幼児等に死亡者が多数出るといったようなことで、社会不安とまで言い切れるかどうかわかりませんが、大変不安な気持ちでみんなが過ごしておる状況があるようであります。大変心配をいたしております。昨年はこの委員会で大変ご議論をいただいて、感染症新法というものも作ったわけで、その際にその柱として行政の方で感染症の発生状況等を的確に把握をし、それを分析して迅速に情報を提供する、また対応する、こういう事前対応型行政をこれから進めようというふうなことが議論になっておったと思っておりますだけに、法施行前とは言いながら、ぜひそういう方向で厚生省もきちんとした対応を取っていただきたいなと思っておりましたし、今回のインフルエンザの問題について、こんなことにならないようになんとかもう少しできなかったものかという思いを隠しきれないのが私の気持ちでございます。特に今年のインフルエンザの状況は、先ほど申しましたように高齢者を中心にしてたくさんの死亡者が出ているという報道が連日なされておるわけでございますが、今年のインフルエンザの蔓延の状況、そして死亡者が大変多いということなんですが、これの実態、そしてこういうことになる前に何とかできなかったものか、今後もインフルエンザの蔓延ということがあり得るわけでございますから、これほどの社会不安になる前にきちんとした対応をしていくためにはどういうことを考えたらいいのか、今回の反省に立ってどういう対応があるのかということを、ぜひ一つこの際責任あるご答弁をお願いいたしたいと思います。伊藤政府参考人。インフルエンザにつきましては、委員からご指摘の通り、感染症新法におきましては事前対応型の行政を行うということが一つの柱でございまして、従いまして感染症に関する情報を収集分析いたしまして、医師国民等に対しまして的確に提供していくということが一つの柱でございます。現行の制度におきましても、インフルエンザの発生動向調査につきましては、全国の2400の小児科と内科の医療機関に報告をお願いしているわけでございますが、これらについては週ごとに公表しております。さらに全国の小中学校を対象にしまして、学級閉鎖などの状況について集計をいたしまして公表しているわけでございます。しかしながら必ずしも十分とは言えないわけでございまして、感染症新法の施行にあたりましては、さらにこの発生動向を的確に把握するために、現在約2400の定点につきまして5000に拡大をいたしまして、そしてインフルエンザ専門のインフルエンザ固有の定点という形にいたしまして、詳細な迅速な情報提供に努めていきたいと考えております。さらに事前対応型の対応策といたしまして、新法におきましては特定感染症予防指針というものを作成することになっておりまして、蔓延の防止、医療の提供、 研究開発の推進など総合的な指針を作って対応していきたいと考えております。それから高齢者の問題でございますが、現在インフルエンザの死亡者の状況につきましては、死亡診断書をもとに作成されます人口動態統計によって把握しているのが実態でございまして、毎年死亡者があるわけでございますが、平成9年には815名の死亡がございました。おおむね9割程度が65歳以上で占められておるわけでございますが、現在の人口動態統計におきましては、5ヶ月後に概数が分かってくるという一つの問題点がございまして、今後特にインフルエンザにつきましては、死亡者の動向をいかに的確に迅速に把握するかということが一つの検討課題だというふうに考えております。インフルエンザにつきましては、現在のワクチンによりましては、重症になることを防止する効果でございますとか、それから死亡するのを予防する効果があるわけでございますが、蔓延そのものを防ぐというような効果は残念ながらございませんので、流行そのものを的確に抑え込むということは難しいわけでございますが、今後できるだけ予防接種というものを高齢者を含めてどのように考えていくかというのが一つのテーマでございまして、予防接種制度の検討の中で高齢者も含めまして、インフルエンザの予防接種のあり方を小委員会での検討を踏まえて6月を目途に結論をいただき、それを踏まえて厚生省としての対応を考えていきたいと考えておるところでございます。永瀬委員、今後不安のないようにぜひ一つよろしくお願いしたいと思います。次に最近話題になってと言いますか、問題になっております所沢のほうれん草ですか、そのダイオキシン汚染問題についてお話を伺いたいと思います。ダイオキシン問題は当委員会でも大変熱心に取り組んでおるところでございますが、健康・生命に関わる極めて重大な問題でありますから、今後抜本的な対策を講じていかなければならない、このように思っておるわけであります。同時に現時点ではきちんとした情報、十分な情報がないために、いたずらに不安がかきたてられておる。特に風評被害等が生ずるということが起きていることは誠に残念なことだと思います。昨年同市で野瀬町のダイオキシン被害の地区も視察させていただきましたが、そこでも地元の農家の方々が風評被害等でご苦労心配をされておるというのも実感をいたした次第であります。今回の報道で所沢の農家の方々も大変ご苦労されておるというふうに聞いておりますから、一刻も早く解決をして農家や消費者の方々に安心をしてもらう必要があると思っております。そこでまず問題となっておる先般のテレビ報道の内容、そしてその当否について厚生省からご説明、またご見解をお伺いをいたします。小野政府参考人、ご指摘の本問題につきましては、報道において数字が示されているわけでございますけれども、どのような地点でどのような種類の野菜をどういうふうにして測定したかということが調査をされた側から公表されていないということがございまして、その評価に関しましてはデータの実際を見ませんとなかなか評価をしづらいという実情にございます。差は去りながら、今先生ご指摘のように 風評被害があるというふうに私ども聞いておりますし、また実態をきちんと解明をいたしまして、情報を提供するということの必要性も感じているところでございまして、